2月6日。もう花粉が飛んでますね。僕、かなりひどい花粉症、もう小学生の頃からなんですけど、アレルギー性鼻炎から始まりですね、この前お伝えしたかもしれないんですけど、鼻中隔湾曲症っていう、鼻の奥が曲がってて、もう呼吸があまり上手じゃないらしいんですね。自分しかやったことないで分かんないんですけど、そして後鼻漏って言って、その喉の奥に鼻水が落ちていってしまうって、溜まってしまうっていう、もう生物として致命的ですね、私ね。よくそれで長距離とかしてるとすごい呼吸ができなくなるんですけど、長距離結構得意だったりするんです。これ治したらすごいことになるなと思っているので、今年はですね、胃に続きですよ。今度は耳鼻科行きます。鼻も直しちゃいますよ、はい、今日はおめでたい日です、TSS メンバー、今日か撮ってないんで言えないんですけど、結婚式に行ってきます。ツユティも一緒に。どのタイミングで配信するの、ツユティは。
困りました ね。
そんなおめでたい日でもあります、東京スタイリッシュスポーツ。今週はちょっと、面白い話したいと思いますので、必聴です。それでは、今週も東京スタイリッシュスポーツレディオスタートです。
Tokyo Stylish Sports Radio。
皆さんこんにちは、東京スタイリッシュスポーツ代表の菊池哲也です。
皆さんこんにちは、東京スタイリッシュスポーツ広報の高橋剛です。
テイク2。
この番組はディスクゴルフを中心とした最新のフライングディスク事情をお送りいたします。
それが見つからずに今ちょっと待ってここは編集するからって言って探してましたね、は
い、ここも編集したいと思います、はい、さあそして T2、
はい、
今日オープニングでなんか面白い話があるという、はい、ことだったんですが、
はい
はい、私は全くわからないので、まずタイトルというかどんな話をするかお願いします。
見つけたんです。ほう、10代の、うん、からディスクを始めた人はできるけど、高校生卒業して18歳以降にディスクを始めた人にはできない動き、うん、R18 限定ラジオ。
なるほど、じゃあそれ以下の人は聞いちゃダメってことですね。
聞いてもためにならないってことです。
ああなるほどね、
はい
はい、
今30歳でも15歳からディスクを始めてれば、うん、今日の話は全くためにならないってことです。
あ、でも逆に18歳以上の人が聞いてもこれを聞いたところで変わらないってことですよね。
変わんないですでも、うん、一番聞いてほしいのは、はい、18歳以上になってディスクを始めて、はい、例えばポール・マクベスとか、うん、ウィルー君とかのフォームを見て、うん、一生懸命やろうとしてる人は、うん、その動きはできませんよっていう。
あー、なるほどね、
はい、
じゃあ T2 はできないけど、実弘太陽くんにはできるんですか、はい、朝日くんとか
できます。
へえ、じゃあその心はまあ T2 のペースで話してください
っていうお話をしたいと思います。
興味深いですね。
ロレロロレロレ東京スタイリッシュスポーツラディオ TSS ラディオの方ですかね。
はい、ありがとうございます、はい、言えませんけどはい、
ということでですね、
はい、
最近今年ほらつい2週間ぐらい前にフォーム、
うん、
2016T2 ショットみたいなの話したじゃないですか。
あ、はいはいはい、
僕あれやめました。
お、ほう、
珍しいでしょこんな早くやっちゃう、
は
い、でなぜかというと、その2週間前の話した動きっていうのは1回やってたんですよ。
ん、
1回そのもっと昔に僕は挑戦してた動きなんですよ。
はあ、ははあ、
でできなかったんで、
はい、
やめたんです、
はい、
っていうのを忘れてまたやろうとしてたんです。
へえ。
で 今のところにたどり着いたんだってことを思い出してもやめたんです、
はい、
で妻、それが、ね、何かというと、うん、10代の頃から始めた人は、スプリングみたいな硬いゴムみたいな腹筋体幹の使い方ができるんですね、うん、どういうことかというと雑巾を絞るみたいな体幹と腹筋と背筋の広背筋起立筋と筋の使い方をできるんですよ、
はい、
だからもうちょっと分かりやすくて何て言うんだろうな下半身を前に進もうとして、うん、下半身を要は立った状態のまま両足ついたまま、うん、グーって上半身のテイクバックを取るんですね、
うん、
両足を固定して、はい、気をつけの姿勢気をつけ、うんうんうんうん、休めの姿勢か足を立って、はい、体だけ上半身だけグーってひねっていくと、
うん、
体幹がうーってよじれるの分かります？
分かります。
それがスムーズにできるんですね、
うん、
だけどその理由は後で説明します、はい、それと18歳以降高校卒業して以降から始めた人は、うん、今の姿勢から今のポジションが取れないんですよ、うん、ぐーって回していった時に、
はい、
じゃあ皆さんもご一緒に休めの姿勢から、はい、足は前に向けておいてくださいね、
はい
はい、ぐーってひねってこれきついでしょ？
きついですね。
ギリギリまで行くとディスクショットのテイクバックまで行くときついじゃないですか、
はいですねはい、
その時につま先かかと残したかかと同じところでつま先だけ、
うん、
同じ方向に後ろにクッてひねるとすごい楽でしょ、
うんまあまあね、
解放されるでしょ、
まあはい、
で18歳以降に始めた人は、うん、その動きになっちゃうんです、うんまあ、今かなり断定的には言いましたが、
はい
中には例外の人もいるんですよ、
うん、
体がすごく柔らかかったりとか、
はい、
だけど見てるとほぼほぼ大抵の人がそうですね、日本人外人に結構限らず。
あ、そうなんですか、
はい、外人でもそれが別に悪いわけではなかったりはするんですけど、
うん、
でそれがほぼ例外なくそうで本当何人かはいるんですけど、
うん
で日本人は大体始めるのが遅いじゃないですか、
はい、
僕も22で始めてるんですけど、
はい
それでいや僕はウィル君のフォーム世界最高だとは思ってますよ、
うん、
だけどウィル君の真似をした時に、
はい、
そこができないんです。形だけ真似しちゃって、
うん、
あそこのそこのポイントっていう体のなんでボディイメージのつかみ方が分かってないんですね、
うん
で彼らはそれは意識してやってないんですよ。日本でも何人か子供の頃からやってるプレイヤーとかできるんですけど、ゴールデンエイジに獲得した動きって一生意識しなくてもできちゃうんですね。それはもうそういうもんで、だから子供の頃にいろんなスポーツさせろって言うんですけど、でも本当に体育的にそうなんですよ。はい。でそのゴールデンエイジって、まあ、筋力が育ってないのに、
うん、
まあその何ていうの、高知性とかコーディネーション系の動きっていうのはその時に発達するんで、
うん、
その時にそういう競技をやってる子はですね、どうやるとその競技に効率のいい体の動かし方っていうのを体が覚えてくるんですよ、
うん、
だから筋力がないのに大人より飛んだりするじゃないですか。
あ、はいはい、
それは最大限体を有効に使おうとするんですよね、
うん、
で大人になるとそれができなくなって、
うん、
どうしても手先に移っていくんですよ、
うん、
姿勢が。だから上手には使えるけど遠くに飛ばないとか、
うん、
っていう動きになってくるんですね。だからディスクを操作するときもどうしても日本のコースで特に 3,40 メーターでやってると、
うん、
手先だけでできちゃうから、
うん、
それで上手くなっちゃうんですよ、うん、そうすると最後まで体幹の動きが入ってこない、
うん
っていうのがもう顕著に見られる、
うん、
だから今20代以降から、まあ、20歳以降ってしましょう、うん、20歳以降からディスクを始めた人が、
うん、
そういう 10代からやってる人たちのフォームを真似をしても、
うん、
これはうまくいかないんですね。
へえ。これはあの何、まあ、例えば仮に18歳以下の人だと、はい、純粋に体が柔らかいからっ ていうことも起因してるんですか？
コーディネーション系とかあの神経系の発達っていうのは、はい、ゴールデンエイジっていうのは12歳から15歳のことを言うんですけど、9歳から12歳かなんですけど、またそこから中学生高校生ってなってきてどんどん落ちていくわけですよ。でもその10要は10代の頃ぐらいのそういう神経系が発達するポイントの時にやっとくと、はい、あの獲得できる動作の数が違うんですね。大人になってから始める、
はいはい、
で大人になってから始めて分かったつもりでいるんですけど、知識がついてくるから知識で解決しようとするんですけど、実際ではできないんですね。できる人もいるんですけど時間がかかるんですね。だからもっと他の頭が良くなるんでスコアに直結する部分が上手くなってきたりとか、っていう風になってくるんですよ。
はい、
はい、だから、その最も今違うと思ってるのは、分かりやすく言うと、ギューって例えば、まあ、硬いゴムの表現をよくするんですけど、硬いゴムを雑巾絞るみたいにグーって絞って、離すとどうなりますか？
バチン。
すごい勢いでバーンって返ってくるでしょ、その動きが子供の頃からやってた子たちは獲得動作として持ってるんですよ、だけど僕なんかがやると、そのギューって絞ろうと思った時に下半身だけその絞ってる同じ方向に解放していっちゃうんですよ、そうするとコマみたいな動きになっちゃうんです。軸が一本になっちゃう。軸をギューって絞ることができなくて、全部で同じ方向向いちゃう。そうすると結局溜めてないでしょ、
はいはい、
そこからグランって回そうとするから、後ろまで手引っ張ろうがある程度手引っ張らなくかろうが変わんない結果になっちゃうんです。
なるほどね。
そうだけど外人 その飛ばいわゆる飛ばす子、ボールマクベスかウィル君とかもそういう、ボールマクベスは、ね、ちょっと筋力系なんですけど、あのニコとかウィル君とかを見てると、グーってうまく下を残したまま上で回ってこれる方も持ってるんですよね、ところはもう本当子どもの頃からやってる人しか持ってない動作だなと。
はい、それはビデオを見て、
ビデオを見て自分でもやってみて、
はい、
両方で気づきました。
で考えてみればそうじゃんっていう感じで
考えてみ、なんで自分はただただ後ろまでフォームを思いっきり持ってきても、飛ぶようにならないんだろうってことを考えたんですよ、で至って結論的にはそこに至ったわけです。ただただ体が柔らかくてもダメなんですよ、そのタイミング。だってただただ体が柔らかくてよければ、ヨガマスターの人とか
は、まあね、
リスク上手くなりますからね、実際そうじゃないでしょ、
でそこにやっぱり何、その時に体が成長してますとか神経がどうのこうのっていうその過程の時にやってるっていうタイミングがやっぱり大事だってこと
ですね。そうです、それが大事ですね。その時からやってると持ってる動作があって、大人になってから始めるとその動作を獲得できないっていうのが、まあ、僕はちょっとそっちの専門にいるんで、ああこういうことなのかなっていう。
なるほど。はい、前回その動きにチャレンジしようとした時はそこまで考えが至らずできねえなっていうだけでとりあえず見てやめてみた、
そこまでそれに近い部分は分かってたんですけど、最近そのコーディネーション系っていうのの、ちょっと研究を仕事でしてたんですよ、
はいはい、
論文書いたりしてて、もしかしてこれなのかなっていうところでいろいろまた調べてたら、妙にいろんなところがやっぱり共通するんで、これはあるなと。
なるほど。
思い自分の体でも検証してみた結果、少なくとも僕も該当するなと。
なるほどね、はい、でチーム戦の時はまだそれは発揮してなかった。
してなかったです。だからあの、はい、事務所の時は一生懸命その、うん、でもそれ検証には絶対何事にも時間がかかるんで、
はい、
あ、その時はあの時はできてなかったですけど、うん、別に無駄な時間だとは思ってないですよ、はい、あれがあったからこそ見つかったことだし、
まあ潰してってるわけですよね。
そうですそうです。しかもあの時はロングを投げなかったんでそこそこ感覚的には良かったんですよ。
あ、なるほど。
ただ長いところをや飛ぶであろうフォームにしたはずなのに飛ぶようになってないっていう、
うん、
それはなんでなんだろうと思った時に自分で一生懸命無駄を作ってたとか、それを狙ってた動きができてなかったっていう。
なるほど。
ただただテイクバックをいっぱい取ってただけで、
はいはい、
それはそのいわゆるバネの動きじゃなくてコマの動きになって た。ちょこっと飛ぶんですけど、それよりも失うコントロールの方が大きかったから、うん、結果的にはそんなに無駄が多かったなと。だったら今のままでいいじゃないか。
はいはいはい、なるほど、はい、じゃあとりあえず2016年度の開幕に向けての T2 のフォームというのはまた昨シーズンに戻る感じ、
はい、完全には戻さないです。今あのその中であのこういう風にやれば、うん、そのちょっとの下ねじれは僕でも得れるんだっていうポイントは別で見つけてるんですよ、
うんうんうん、
今回のことをやったことによって、はい、だからそのうまく折衷案みたいなところを自分で取れればいいかなと思って、でもそれもまだね、見つけたばっかりなので、
はい、
その検証作業がまた必要なんで、
うんうん、
まあ、予定ではうまくいくであろうと思ってやってますけど、
ね、なるほど、
はい、
はい、分かりました。じゃあ今回の内容はですね、大人でポール・マクベスもしくはウィル君のフォームを真似てこれから飛ばそうとしてる人には衝撃的な内容でしたと。
R20 で
R20 ですね、
はい、
はい、というような
R20 じゃないな、ディスク始めディスク始めた人、
はい、
R20 みたいな
、はい、
10代でディスク始めた人には意味がないですよっていう。
なるほど、はいはい、該当する人が、ね、ラジオを聞いてる人は何人いるか、
すげえいると思うんですけど
え、そしたらさ、例えば、はい、まあ、18歳20歳ぐらいから始めた人以降で、
はい、
まあ、有名外国人プレイヤーで著名なところで真似できそうなフォームの人っていうのは誰ですか。
著名なところで真似できそうな人は、
はい、
まあ、一番代表から言うとケン・クライム。
あの方は大人からなん、大人から
ですね、
あ
とは僕の師匠のスティーブ・ワイズカップとか、
うん、
あ、ホスフェルドとかもそうだ。
ホスフェルド、あ、ちょっとすいません、
もうでも50みんな過ぎてるよ。
あ、はいはいはい、
50代のプレイヤーです今の、
うん、
エベリーとか、うん、フェルドバーグとか僕と同じ世代の人たちはもうできてますね、
はい、あ、そうなんだ。
はあ、それより若い人たちはもう当然のことができてますね。
そっか、まあ、50歳ぐらいの人ってまだそれなりにディスクゴルフが普及してない時だったのかね。そういうわけじゃないの。
ディスクゴルフってものの歴史は所詮ここ30-40年のもんですから、うん、
そっか、
いわゆる昔でいうフリスビープレイヤーっていう人たちがディスクゴルファーになってたりするんで、うん、
はいはい、
その人たちはそういう投げ方はしてないですよね。
なるほどね、
はい、
そっかそっか。じゃあまあでも今後出てくる選手たちっていうのはまあ新しいそういう方たちばかり、
もう当然ですよね、
なってくってことですよね、
はい、日本でもね、
うん、
そうならなきゃいけないですね、
うん、
もう到底僕なんかじゃかなわないような、
はい、
あの TSS でいうと陽平くんがあのできますね、
その
使い方を。
はいはい、わかりました。じゃあちょっとその辺も今後チェックポイントとしてちょっと見ていきたいなと。
あ、ぜひぜひ見てい
きたい、はい、思います。
腹筋なんていうか腹圧が高い状態っていうか腹筋の部分で絞れるっていうか、うん、うん、っていうポイントを作れる人たちっていうのがその10代でディスクを始めた人たちの特徴かなと。
お、ありました。
僕なんか背中に逃がしちゃったりするんで、
その辺はまた今後比較動画コンテンツでも上げて、うん、検証していきたいなと。
そうチェックしていくと面白いと思いますよ、
はい、
意外にね、
うん、
意外に共通しますから。
うーん、なるほど、わかりました。
はい、
はい、それでは、今回はちょっと衝撃的な内容の TSS のお話、ラジオのお話でした。
はい、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
TSS Radio。
今回のテーマは発見、大人ゴルファーの法則というテーマでお送りいたしました。
大人ゴルファーっていう響きがいいですね。
いいですね。大人ラジオ、大人計画、
大人ディスク
大人いいですね。
大人いいですね、
はい、
僕も立派な大人になりたい。
なってるじゃないですか。永遠のミスターチルドレン。
そうですよミスチル T2 と、
はい、永遠の子供ちゃんつよ T がお送りする TSS レディオでは、
ピーターパンラジオでは
皆様からのメッセージをお待ちしております。はい、ポッドキャストのコメント欄、はい、レビュー欄、
はい、
Facebook のすいませんコメント欄、
はい、
T2 つよ T の直接のメッセージでも構いません、
はい、
皆様からのメッセージをお待ちしております。
はい、
はい、それでは東京スタイリッシュスポーツレディオ、お届けしたのは
代表の菊池哲也と
広報の高橋剛でお届けいたしました。それでは皆さん、また来週、
さようなら。